一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。限りなくいます全能の神、天においても地においても万物を支配しておられる主よ、どうか慈しみをもって主の民の願いを聞き入れ、主による平安をこの時代にお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主
子を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたはきっと裁きをすべての虐げられている人々のために行われます。あなたの道を御子に、その御業を御子に従う者たちに知らされました。父が子を憐れむように、あなたを恐れる者を憐れんでおられます。天が地上遥かに高いように、御恵みはあなたを恐れる者の上にあります。あなたは常しえまでもその者たちの神です。今日もあなたの国とあなたの義を死体求めてくる者たちに信仰の目を開いてください。あなたの尊い皆が賛美されますように、御子を愛する者たちに御子にある霊の賜物をお与えください。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちは何を願い求めましょうか。人たちから最高の賜物を求めるように教えられました。愛は情け深い、忍耐強い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶと、私たちもこの主イエスのお姿を自分の衣として身につけていきたいと願います。どうかお助けください。私たちが誇れるのは何でしょうか。一人一人を清くまっすぐに生きるようにと揺るがない道を示された御子イエス・キリストだけです。どうか教会一人一人を通してキリストが表され、あなたの皆が褒めたたえられますように。日々の生活において御国が来ますようにとへり下る時、その願いと共にいてください。私たちの教会があなたのご栄光のために用いられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたを信じ、御心を行い、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。
列王記上第17章1節から7節です。旧約聖書の561ページです。お手元のご案内に列王記とのみ記されておりますけれども、列王記の上です。列王記上17章1節から7節です。ギレアドの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないであろう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。エリアは主が言われたように直ちに行動し、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行き、そこにとどまった。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。しばらくたってその川も枯れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。
イスラエルの初代の王はサウルです。それからダビデ、ソロモンと続き、ソロモンの主への背信のため、その子レハブアムの代になると王国は二つに分裂します。ダビデの家が治めるユダ王国にはユダ族とベニャミン族が、北イスラエルの十部族と分裂するのです。今日の箇所に出ているアハブという人物は、分裂後の北 イスラエルの7代目の王にあたります。彼の前に6人の王がいましたが、全員が主の目に悪とされることを行う王たちでした。ところがその王たちにも増してアハブ王は悪を行い、神のお怒りを引き起こす王でした。今日の聖書箇所に入る前に、列王記16章は彼についてこう述べています。アハブはサマリアで22年間イスラエルを治めた。アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。彼はネバトの子ヤロブアムの罪を繰り返すだけでは満足せず、シドン人の王エトバールの娘イゼベルを妻に迎え、進んでバールに仕え、これにひれ伏した。サマリアにさえバールの神殿を建て、その中にバールの祭壇を築いた。アハブはまたアシェラ像を作り、それまでのイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主の怒りを招くことを行った。イスラエルの牧者として民を正しい道に導くことでなければならないのに、自分のみならず民をもバールに仕えさせ、罪を犯させたのです。特に彼の妻イゼベル、イゼベルの父の名はエトバール、文字通りに訳しますとバールと共にという意味です。それほどバールに熱心に仕える家の出と思わせる女ですが、その通りでバールの預言者アシェラの預言者をイスラエル地に連れてくるのです。それだけではなく、イスラエルの中にいる預言者たちを皆殺しするほど残忍で、またそれほどバールに熱心な女でした。当時のイスラエルはバールにも仕え、イスラエルの神にも仕えるというありさまでしたが、それこそ最も神に忌み嫌われる状態です。そのようにイスラエルを惑わし、迷いと罪の中に陥らせた、その中心であるこのアハブの責任は非常に重く大きいものでした。預言者エリアはアハブのところへ行って言ったのです。言いました。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないと。これからイスラエル全土に梅雨も雨も降らない、そのすべての原因責任はアハブあなたにあると告げるかのように、アハブに行ってアハブに告げました。主は生きておられると語る預言者エリアの言葉は、確実にそれを行われるということです。数年間梅雨も雨も降らない、アハブはこれを信じたのだろうかと思います。普通自分がこれから雨が降らないと言ってもそうならないことを知っているので、そのレベルで物事を見判断するので、彼にはたわごとのように聞こえたのかもしれません。いずれにしても主の預言者の言葉は次第に現実になっていくのを確かめられるでしょう。数年間梅雨も雨も降らないとはアハブへの警告でありながら、イスラエル全土に対して下された神の言葉です。そしてその期間は私が告げるまでです。これから2年3年と言われるとある程度の目処が立ちますが、私が告げるまでとなると、それが1年なのか2年なのか何年になるのかがわからないのです。状況が1年2年と続くと不安は増してきます。特にアハブはエリアから直接雨が降らないと聞いたのでした。この私が告げるまでとは、それがいつまでなのか、時を重ねつつ不安が増し加わる言葉です。イスラエルの王として水がなくなれば人間も家畜も死ぬ、畑は穀物を出さず木の実を食べることなど懐かしい贅沢な話になります。 土地は荒れ果てたものとなって住む人がいなくなります。私が告げるまでとは、時が経つにつれアハブにとって国の滅亡にまで悩みが広がることにならないでしょうか。究極的には国の運命とともに王自身の運命もこの神の預言者エリアの口によるということです。バールは雨と土地を肥沃にすることと関わる神として崇拝されていたと言われているのです。それは列王記の前後文脈からも信憑性のある話ではないかと思います。バールに神殿が建てられ、王も民もバールが雨もまた土地をも肥沃にすると、そこに梅雨も雨も降らないとの宣言があった。そしてその通りに梅雨も雨も降らない。するとバールなど存在しない、実体のないものに虚しいことをしたことに気づくでしょう。しかしその前に民はこの干ばつの期間、雨のために土地が実りを出すようにとバールに願ったのではないかと思います。どんなに願っても応答はない、あるはずがありません。そんなものはないからです。しかし残念ながらこの後王も民も自分たちの罪、愚かさに気づかされ、主の皆を求め叫び求めたという記録はありません。新明記十一章にはエジプトを出たイスラエルがいよいよ約束の地カナンを目前にしている時の神の民への言葉が記されています。もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならば、私はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせる。あなたには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫がある。私はまたあなたの家畜のために野に草を生えさせる。あなたは食べて満足する。あなたたちは心変わりして主を離れ他の他の神々に仕え、それにひれ伏さぬよう注意しなさい。さもないと主の怒りがあなたたちに向かって燃え上がり、天を閉ざされるであろう。雨は降らず、大地は実りをもたらさず、あなたたちは主が与えられる良い土地から直ちに滅び去ると。イスラエルは雨が降らない現状が続く中、そのようにあらかじめすでに語られたこの主の警告を思い起こしませんでした。特にアハブは梅雨も雨も降らないと直接聞いたのです。アハブが衣を裂き灰をかぶり、イスラエル全土に悔い改めを布告したという記録もありません。むしろ数年後再びエリアが現れた時、エリアに対しイスラエルを煩わす者よと呼びかけるのです。彼は干ばつが続いて困り果てたとだけで、民もこの現状を招いたのは自分である、我々であることに気づかず、ただ雨が降らないから困っている、水がなくなり土地も枯れてきて困っていると、時が経つにつれ民はますます何を食べるか、何を飲むか、どう生きればよいのかと不安と思い煩いの中で過ごしていた。にもかかわらず神を探し求める声は聞こえてきませんでした。一方アハブへの警告後、預言者エリアに神の言葉がありました。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリト川のほとりに身を隠せ。あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じたと。 そしてエリアは主が言われたように直ちに行動したと報告されました、されています。実はヘブライ語テキストには直ちにという言葉はありません。言われた通りにしたとなっています。しかし主の言葉があったらその通りにするだけではなくすぐに実行することも神の人たちの特徴であることも覚えたいのです。ここでも神の言葉への忠実さ、神の言葉を真っ先にとするエリアの信仰が見られると思います。とともに干ばつが宣告されることがあってもそれを受けて直ちに動くこともなく神の言葉を聞くことも思い起こすこともない鈍いイスラエルの王と民とは非常に対照的な神の人エリアの姿と思わされるのです。エリアは直ちに命じられた通りにヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行きそこにとどまりました。エリアが告げるまでということですから神はエリアを隠されエリアを表に出されなかったのです。梅雨も雨も降らないということですから当然エリア自身もその干ばつの中を生き抜かなければなりません。しかし神の人エリアには主がお語りくださった通りに数羽のカラスが彼に朝パンと肉をまた夕べにもパンと肉を運んできたのです。水はその川から飲んだのでした。数羽のカラスが運んだとありますから数羽のカラス、エリアが食べるには十分な食料が与えられたということでしょう。エジプトを出たイスラエルを神が40年間何もない荒野で養われたことをも想起させられるところです。この40年を通してそれが荒野であっても神がおられれば神に忠実であれば心配は無用ということが教えられたのでした。今日イスラエルへの干ばつの宣告は神がおられない荒野に追いやられることと例えられるでしょう。不安と恐れ心配と思い煩いがイスラエル全土を覆っていくのです。しかしそれは神がおられないからではありません。神がおられるのに神を見ず神を神とせず神に立ち返れず神の教えに立ち返らないイスラエルの不信仰ゆえです。それを干ばつの中でもケリト川のほとりで神の完全な養いと守りを受けているエリアの日々の生活がそのイスラエルの不信仰の現実を際立たせて私たちに見せているのです。カラスによって養いを受けているエリア、私たちはそのことを不思議なことと驚くのですが、聖書の書き方はこのような奇跡に神の人たちが驚くような様子を記していません。エリアもこの時自分のために特別なことが起きていると驚くことや騒ぐようなことはありません。むしろテキストから見られるのは自然に神の養いを受けている感じです。エリアには神がおられるからそれは驚くことでもなく、むしろそれ以上の日々の養いを受けてきた神の御手の技をイスラエルが不信仰によって拒んだこと、それゆえに干ばつを招いたその不信仰の実態がエリアにはナンセンスだったのではないでしょうか。それほど神と共におられれば当然のあり方を生きているエリアの信仰が見られると思います。ここで一つ注目したいことがあります。カラスが食料を運んだという事実です。カラスというのは律法によりますと汚れた生き物です。死んだものに触れそれを食べる生き物は汚れたものと定められています。神はこの汚れの規定を通して 神の前での人の在り方を、あるべき姿を教えていたのでした。ところで国全体が罪、汚れに満ちていて、その教えが通用しないほどの状態であれば、定められた規定はもう意味をなさなくなってしまいます。それほどのイスラエルの腐敗を感想として抱きつつ、梅雨も雨も降らないほどの中、しかし汚れた生き物であるカラスは神の養いを受け守られているだけではなく、神の人のために食べ物を運んでいるのです。実際にカラスが神の人に仕える尊い働きに用いられているのです。イスラエルは空の鳥より価値あるものではないでしょうか。しかし今はイスラエルの腐敗の現状を見ると、人間に汚れたものとされているカラスが清いと伝わるところです。神が清くされたら、汚れたものでも清くなります。カラスも。かつて人たちが活躍していた時代、神はペテロに幻を見せられました。汚れた生き物が天から下ってくるのを見ていたペテロに、神はほふって食べなさいと言われたのです。しかし汚れたものは食べませんと答えるペテロに、神は神が清くされたものを汚れたと言ってはならないと語られたのです。汚れの規定を幼い頃から常識として教えられてきたユダヤ人であるなら、誰もが躊躇することです。汚れたものと定められていた異邦人に福音を述べ伝えることを躊躇していた当時の教会に、この幻を通して神は神が清くされたものを汚れたと言ってはならないと教えられたのでした。神が清くされたら、汚れたものでも清くなる。律法の文字を超えての福音の世界、それは旧約聖書の時代にこのエリアの出来事を通してすでに示唆されていたのだと思わされるのです。その通り、カラスが神に用いられ、エリアも汚れたカラスが運んだもの、汚れた生き物が触れたものを私は食べませんとは応答しません。律法の文字を超えて素直にカラスから与えられたものを食べて神の養いを受けるのです。とともに、もう一つ、これにこそ本来他の被造物との関係、その本来の在り方を表しているのではないかと思うのです。カラスとも平和に暮らす、カラスも人間を助け、人間に仕える関係がここに見られるのです。エリアが身を隠しているケリト川のほとりには、害を与えることも敬遠することもない、本来神に作られた世界の秩序が垣間見られるのです。神がおられ、秩序があり、平和があり、何もなくても心配無用の世界が繰り広げられているのです。すべて信仰あるゆえにあるものです。信仰こそ必要なものと教えられるのです。今日の箇所の最後には、しばらく経ってその川も枯れてしまった、雨がこの地方に降らなかったからであるとあります。イスラエルにおいて干ばつはますます厳しくなっていくのです。空の鳥も養われる神は、よほどのことがなければ土地の産物を人から取り去ることはなさいません。神は人に恵みを与え、土地の実りを与えられたいのです。しかし人の目には不幸で厳しいと思われることですが、梅雨も雨もない境遇が続くことが、イスラエルのために良いことだったのではないでしょうか。それがなければ気づかないのです。立ち返らないのです。すなわち干ばつが続いたのは、気づかせ信仰を得させるためです。エリアが知っている神を知るためです。 ことが起こる前にあらかじめアハブにつけました。信仰を与えられるためです。苦しみが続いても信仰を得た方が人に幸いであるからです。人には信じたくない事実かもしれませんが、今も神は人を窮地に追いやられることがあります。人に信仰を得させるため、本当の幸いを得させるためです。少なくとも私たちにはあらゆる境遇にそのような眼差しで物事を見る、神を見る、その信仰の姿勢が必要です。神は御子を十字架に追いやられたお方です。人のために、人のために何を惜しまれるでしょうか。何でもなさいます。良いものを与えようとされている天の父が常におられます。今日のテキストに見られるアハブをはじめ、イスラエルに下された干ばつの宣告現状にも慈しみに富む神の深い知恵が示されているのではないでしょうか。梅雨も雨も降らない、この一言にイスラエルという国の存亡がありました。人はそれに対して何かができるでしょうか。何もできません。人は無力です。私たちは日常の糧を得るために労苦することがありますが、梅雨も雨も降らないという一言でその労苦も何の意味もないということにならないでしょうか。日々の養いは私の手腕、私の知恵、私の労苦、力によるものではなく、王であれ、民であれ、能力のある人であれ、ない人であれ、全く神からの恵みであることに気づかされるのです。どんなに努力し知恵があっても、人の口に入るものは時にかなって雨を与えられる神様が作り出しておられます。そうではありませんか。この正しい知識とわきまえがイスラエルに、また我々になくてはならない、その信仰がなくてはと思うのです。私たちにバールはなく、また私たちにはバールなどを作り上げ雨を祈願するようなことはありません。しかし私たちがもし自分自身の力、自分自身の富を頼りにして生きているなら、その力、その富がなければ恐れと思い煩い、不安であるなら、それこそ見えざるバールということにはならないでしょうか。私を日々養われておられる神、この事実の上に自分自身を固く据えて生きていきたいと思います。梅雨も雨も降らない、この神の一言に全ての人の命が、国々の存亡が、世界の成り立ちがある、その信仰の眼差しで日々神を告白して生きていきたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、日々の食卓にあなたの恵みの御業が豊かに与えられていること、改めて感謝の心を抱くものです。あなたが私たちの作り主、あなたがすべてのものの神であられること、心から感謝いたします。この事実が一人一人の心を捉え、その生涯を捉えますように、日々の信仰の歩みがあなたを神と告白し、あなたの御名を表すものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私
世の罪を除く神の子羊。
Thank you.
全能の父なる神様、深い慈しみをもって一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。役員候補者推薦のための投票用紙、有資格者名簿を調査室に配布しましたので、詳細をご確認の上、2月5日までに事務所にある投票箱へ投票をお願いいたします。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受選転入会をご希望の方は、1月29日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。以上報告あります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか、 平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。